こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第159回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
社会的証明の原理を使いこなすコツということですね。
社会的証明、
はい、
はい、
社会的証明の原理、
難しそうですね。
はい、
はい、
まあ、ここのところちょっとこう心理的なね、
はい、
要素の強いものが多く、
うん、
フットインザドアとか、
はい、
ドアインザフェイスとか、
はいはい、
やってきましたけど、
来ましたね、
はい、まあ、その中で、
はい、
影響力の武器のね、ロバート・チャルディーニ、
はい、チャルディーニ、
チャルディーニよく出てくるんです。
もう最近常連って感じですね。
そう、人の行動に関することを言わせたら、
はい、
まあ、まず最初に出てくるみたいな、ね、
出てきますね、
人ですけども、
はい、
まあ、その中でも、ね、この社会的証明という、
はい、
よく出てきてるわけですけれども、
うーん、
この社会的証明の原理というのは、はい、簡単に言うとどういうことなんでしょうか。
ですね、これ、はい、言葉はちょっと難しそうですけど、
はい、
もう皆さんおなじみということになると思うんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、英語で言うと、はい、ソーシャルプルーフ、
ソーシャルプルーフ、
まあ、これも、ね、はい、そんな難しい言葉では、うん、なんか社会的証明の方がなんか、ね、はい、難しそうですよね。
そうですね、
まあ、これは他人がすでに証明してくれた、
うん、
ということで、その人の行動に乗っていくという、
うん、
そういう、まあ、原理である。
いわゆるこうみんながやっていることは、
はい、
に乗っかりたい、もしくはこうみんながやっていることであれば、
はい、
正しいだろうみたいな、ま
あ、ですね、価値があるだろう、
価値があるだろうと、いう行動ですよね。
ですね、はい、で特にこの正解が、
うん、
こう明らかではない、こう、
うん、
ね、あんまり これが正解です、
うん、
これが不正解と決まっていなくて、しかも自分と似た人、
はい、
あの類似性ってありましたけど、うん、自分に似た属性の人が動いていると、自分も安心して動く、
はい、お、これ結構いろいろなところで、
はい、
なんか今これ、ね、難しそうなお話で、
うん、はい、
限定された場面なのかなと思ったりしますけども、
はい、
例えばラーメン屋の行列とか、
まさに
ね、
ですよね、
ラーメン何食べようかなみたいな、
はい、
並んでるということは、
うん、
美味しいに違いない、
違いない
違いない、
ね、
ということで、まあね、じゃあ空いてる隣のラーメンよりも、
はい、
絶対そこに行くっていうのありますよ ね、
はい、
うん、なんか隣のね、うん、空いてるラーメン屋さんが、
はい、
まずいみたいな、
そうそうそうそう、ね、こんなに差をつけられちゃうと、
うん
うん
うん、ありますけどね、
はい、
まあ、身近なところではそういう
ですね、
ありますね。みんなが食べているから美味しい、
はい、うん、
みんなが買っているから間違いないみたいな、
はい、うん、いやこれは、
はい、
もう影響を受けやすいんですよね、
うん、
この私も要するにこのチャルディーニのを提唱した社会的証明、
はい、
うん、知っていても、
うん、
影響される、
まあ影響されても
はい、
まあ別に悪いことではないですよね。
そうですね、
まあ、情報の一つとして、
はい、
正しい情報を得るというところから来ているっていうのもありますけどね。
ですね、
うん、
でただ、
はい、
そのこの、ね、正しい情報かどうかの判断をサボりたい気持ちからこの社会的証明の法則が働くところもあるので、
確かに、
だから本当にこの今、
はい、
自分が行列を見たり、
うん、
その現象を見て感じたことは正しいんだろうかというのを確かめもせずに思い込むことって
ありますね。
ですよね、
結構ありますね、
うん、この間イオンに入ったら飲食店が並んでたんですよね、
はいはい、
で、ね、結構混んでたんですよ、
うん、
いろんな大戸屋とか、
はいはい、
ラーメンとか、
はい、
富寿司とかなんか寿司屋とか並んでるんです
よ、うん、はいはい、
でみんな外に椅子を並べて、
うん、
そこに座っ で待ってるんですよ。
待ってますね、
このご時世、
はい、で人気のあるお店だけ。そうですよね、
ですね、
はい、
でそれかなりの確率で、
うん、
全部お店がそうなんですよ。
ほうほうほう。
この時間にしゃぶしゃぶも並んでるわ、
うん、
このなんか焼肉っぽいところも、うん、で一軒だけ、
はい、
ガラガラ。
あ、わかります、わかります。絶対ありますよね。
そう、
絶対に空いてるお店。
そうで外の椅子もないし、うん、で
椅子もないし、
椅子もないし、うん、中をちょっと覗いてみると一、
うん、
人もいない
ね。極端すぎますね、
極端。本当に何が起きてるんだろうっていうくらい、
うん、
ね、
そうなんですよね。
でそうなると、
うん、
やっぱり入りづらいですよね、
はい、
で他のちょっと急ぐから、うん、空いてる店ないかなって探してるくせに、うん、そこまでの店は
先頭切っていけないですよね。
そうなんです
ね、
ねえ、うん、そうなんですよ。
確かにそれはい、うちのイオンでも同じことが起きてますね。
わかりました、
はい
はい、
大戸屋はいつも並んで
並んでますね。
なんででしょうね。
そうなんですよ、うん、私の、
まあ、美味しいのは分かってはいますけども、
はい、うん、私見てるところは中華料理なんですけど、
はいはい、
ガラガラで、
うん、あ、中華料理屋がガラガラ。
そうなんですよ、はいはい、でも これだけ空いてたらすぐ出てくると思って、
うん、
便利だと思って入ったんですよね。
はいはい、
はあ、でまあね、実際入ってみると、
うん、
いや空いてる理由も分かってくるなっていう感じ
なんかそっちに自分を追い込んでる感じもありますよね。
ね、ね、そう、うん、でもね、それは入ったから、
うん、
あ、ね、じゃあ次回は今度その自分の体験でもう一回入ってみるのか、うん、もうやめるのかってなるでしょうけど、うん、もう入りもしないっていう人多いでしょうね。
確かにね、
うん、
私この前
はい、
仙台に行きましてね、
はい、
仙台といえば、
はい、
牛タン食べたいなと、
ね、牛タンですね、
思って、まあ、そんなにこう時間もなかったので、
はい、
あんまりこう、うん、こう地元の人しか知ってないような場所とかちょっと探す余裕なかったんですよ、
ね、なんかそういうところを本当は行きたいな。
で、もうベタベタの牛タン通りっていうのがありまして、
はい、
駅前にね、
はい、
あって、
何軒も並んでるんです。
そうそうそうそう、でここでいいやと思って、
はい、
牛タン通りに行きましたと、
はい、
で何軒もあるわけですよ、牛タン屋が。
うーん、
で牛タンなんて、しかもその牛タン通りに出店してるお店ですから、
はい、
しかも全部牛タンですから、
う
ーん、まあそんな差ないじゃないですか、ね、
そんな外れないだろう
ですよね。
うん、
なのに、
はい、
一軒だけ混んでるんですよ。
へ、
何次郎みたいなやつが混んでるんですよ。で、まあ、自分も、
はい、
なぜか分かんないですけど、
うん、
その何次郎美味しそうだなと思って、
はい、
事前に行こうと思っていたんですよね。でもしたらものすごい混んでて、他のところは、混んで全然そのまま入れる感じ、うん、
はい、
いやさすがに時間もなかったし、
うん、
何次郎のところに、
はい、
まあ、入れずに
ね、え、
うん、でちょっとまた別の、ね、ところにこう入りまして入ったんですけども、
はい、
で値段も大体みんな一緒なんですよ。でその、 何次郎じゃないところに入って食べたんですけど、
はいはい、
普通に美味しかったです、
ね、そういうもんですよね。そう
牛タンですからね。
うん、
まあ、比べられてないんで、
はい、
あれですけど、
じゃあ、 また次回行ったら、
うん、
今度別の、
そうですね、何次郎に入らないと
、はい、
そうなんですよ。だからそこはこう、
うん、
比べて美味しいっていうよりも、
はい、
まあ、ここに来たらみんなここに行くだろうみたいな、
うん、
でどんどんどんどんこう集まってで、
はい、
ね、それがどんどんどんどんこう積み重なっていくみたいな、
うん、
人が人を呼ぶってやつですよね。
ね、
うん、
それがまさにもう社会的証明ということです
ね。うん、いうことですよね。
はい、
まあこう自然発生的になることもあるし、
うん、
あえて行列を作ったとかね、そういうのもありますよね。
ね、
うん、
もう桜ですよね。
そうそうそうそう。あとはこう混むようにして、
はい、
もう毎回
はいはい、
行列を作るっていう、
うん、
そういうやり方もあると、ね、
ちょっとこう出し方を制限したり、
うん、
時間をこう区切ったりして、
うん、
コントロールするという
やつですよね。
はい、
まあ、この社会的証明の原理ということなんですけども、まあ、こうできる限りね、その楽に判断したいとか、
はい、
失敗を避けたいとか、まあ、いろんなこう心理的要素があって、はい、まあ、そこからねこう生まれてきている原理だなと思うんですけども、
うん、
その、まあ、今ちょっと一例出しましたけども、
はい、
まあ、他にこう具体的にどういうところで使われているのか、
そうです ね
実は社会的証明の原理で動かされていることってかなりあると、
ですよね、
うん、思うんですけどね。
だから、ね、今日最初に、
はい、
ね、もう皆さんおなじみなんて言いましたけど、多分今からこう挙げていく例を聞くと、
はい、
あ、それも、ね、自分もよくやる、
うん、
あ、それはもう今日それで影響されて動いたとかっていうことばっかりだと思います。そうです、
うん、
まず今ちょっと出た桜ですね、
はい、
こう本当の行列じゃなくても、
うん、
ね、お金払って桜を雇って行列を作ってもらうっていうこともあるし、最近だと YouTube の再生回数を、ね、
はい、
その桜を雇って、ね、増やしてもらうとか、
ア
マゾンのレビューを、
レビュー、ね、
書いてもらう、
はい、怪しいのいっぱいありますからね。
ちょっと変な日本語みたいな、
は
い、ね、いっぱいついていて、
うん、最近はそれを見分けるサイトとかもありますからね、
う
ん、
は
あ、ね、そうそうそう、次から次へと出てくるという
、それをこう、ね、お金を払って、
はい、
ね、そういう、こう、ね、売ってる人が、
うん、
ライバルと差をつけるためにやるわけですから、
うん、
それなりに効果が上がってるということなんですよね。
そう、あれはだからこう内容もそうだし、
うん、
レビューが多い、
はいはい、
イコールみんなが買っていると、
うん、
っていう、まず入り口の部分で買ってますよね、
は
い、
ですね、うん、まあ、そこまでこう悪質でないとしても、
はい、
こうキャッチコピーとして、
うん、
売れてますとか、はい、人気ナンバーワンみたいな、
あとこう何ヶ月、
はい、
ランキングナンバーワン継続中みたいな、
うん、はい、ね、そうするともう、うん、あ、これは売れてるんだな、
うん、
いいものだなという、まあ、社会的証明になると、
ね、そういうのをどうしても買ってしまう、
はい、うん、ですね。あとはこう、これはまあ商品を売るというのとはちょっと違うけれども、みんながやっていると安心して真似をしちゃう、
うん、
ちょっと悪いことで、
悪いことでも
、はい、
それ赤信号のことですか。
それそれそれ、ね、みんなで渡ればっていうのありましたけど、
はい、結構こう、
はい、
大きい都市で、
はい、
なんか5メーターぐらいの交差点とかあるじゃないですか、
はい、
絶対絶対車が来ないっていう、
うんうんうん、
でこう赤信号だけど、
はい、
まあ、日本人って大体赤だったら行かないですけど、
ね、止まってますね、
はい、なんかあのでも絶対来ないみたいなのがあるじゃないですか、
はいはい、
でなんか散歩ぐらい行ったらもう渡れちゃうみたいな、
うん、
で、でもみんなが行かないと行かないんですけど、
はい、
誰かが行くと、
うん、
なんかポツポツって行くんですよ
ね、
はい、
歩き始めますよね。
でもなんかちょっとあの田舎者であれを感じてしまうのが、
うん、
なんかあれを赤信号で行ける人って、
うん、
あ、地元の人なんだろうなっていう、
おなんか、ね、そこを分かってるから、
そうそうそうそう、
うん、
あ、なんかここのもう人なんだろうなっていうのはちょっと感じますね、
はい、ねえ、
はい、
それはありますよね、
うん、
この、ね、新潟あたりでも、
はい、
本当田んぼの真ん中に信号、
うんうんうん、
でそれがあの本当に人通りがない交通が少ないところは、
はい、
あの点滅になるんですけど、
はい
はい、そうじゃないこうちゃんと聞いてる信号が、
うん、
ね、田んぼの真ん中で夜中、
夜中ね、もう何百メートル誰も来ないみたいな
ところ、そうそうそう、
うん、
ね、でそういうところは、うん、こう歩いて渡るっていうことはしますよね、はい、
しますね。
ただやっぱり車だと止まってますね、
うん、はい、車は止まりますね。何でしょうね、やっぱりそういう時に限って警察いたりしますからね、
そうそうそう、
すごいところにいますから ね、
ね、 ねえ、やっぱり取り締まられたくはないなっていう、
うん、
ね、でも歩い ったことで、うんね、声かけられても、うん、それは、ね、取り締まられるまでいかないんですよね。いかないみたいなね。はあ、私も前にこれコントじゃないのにっていうような状況になった時ありましたね、
う
ん、あのメイフェアの前なので、はい、交差点なので、うん、まあ、街のど真ん中ではあるんですけど、はいはい、で深夜なんですよね、
はい、
で、まあ、街のど真ん中だから、うん、ちゃんと信号がこう有効な交差点で、はいはい、で赤だったんですけど、
はい、
まあ、車来ないわけですよ、
はいはい、
で歩き出したんですね。
あ、歩きだったんですね。
そうなんです、はいはいはい、歩きで。そしたらですね、はい、その同じ方向を向いて、
はい、
赤信号だから止まっている車がパトカーだったんですよ。
はいはいはい、
で私が、
はい、すごいですね、
もう数歩で渡りきるぞっていう頃に、うんうん、パトカーの中から、うん、ね、そのスピーカー通して、あの危ないですから渡らないでください、渡らないでくださいって言われて、
はいはいはい、
あ、しまったって言って、うん、こっち向いて、はい、で引き返してきたんですね。
引き返したんですか。
引き返してきたら、はい、今度また反対側にもう戻りきる直前になって、
はい、あの
戻らなくていいですから危ないですから気をつけてくださいって
それ戻ろうとしている、あ、そうか、赤信号の時に渡って
そ, う、
その後ちょっと青になった時に戻ったってことですかね。
もうまだまだ、うん、あの青にはならない、
ならない時に
赤の状態で行ったり来たりして
何をしてるんだって状況ですよね、はい、
それはまあね、社会的証明とは全然違うんですけど、ね、は
い、
まあ、
渡っちゃったんだったらいいですって話ですよ ね,
そ, う、
はい、
ね、まあ、そこまで何度もやっても、うん、そこで捕まりはしないですからね。歩き、うん、の場合は結構ハードル下がっちゃうなっていう、
確かに確かに
しますね。
そうですね。そういう時に限っているんですよね。
そういるんです。
はい、はい、面白いです。
あとは、
はい、
これも一時すごく流行ったと思うんですけど、
うん、
お笑い番組とか、
はい、バラエティ番組とか
ですね。あとはアメリカのドラマみたいなので、
効果音ですよね。
そうそう、効果音、
効果音、
うん、笑い声を入れるんですよね。
ありますね。
でそれ入ってると、うん、なんかこうここ笑う場所だよって教えてくれてるみたいな感じで、うん、
ありますね。
なんか面白い、気になるっていう、う
ん、笑い声とか、あとなんかこうへーみたいなのとか、
うん、
ちょっとこう怖がらせる、怖がんなきゃいけない場面で、あーみたいな、こう、
うん、
そういうのみんなそうですよね。
ですよね、うん、だ字幕を入れるっていうのも大きい位置でバーンと入れると面白いとか、
そうですね、
びっくりっていう、う
ん、まあ、あのバラエティ番組とかでもそうですけど、映画とかでもね、
はい、
そのこの場面がどういう意味だっていう訴えるのは、
うん、
音楽とか、
はい、
ね、そう音で訴えるっていうのはもう一番ね、
もう常套手段ですよね。
常
套手段、はい、あとはあの募金箱とか、
はいはい、
投げ銭、
うん、
をこう、まあ、受け取る側ですよね、
はい、
でこうちょっとこう細工をして、
うん、
高額紙幣が入っているように見せる、
おう、覗くとお札だけが見えるような、
はい、そうそうそう、
はい、あの10円玉下に落ちてるとか、
はい
はい、
でも本当は、ね、10円100円を、ね、うん、投げ込んでいく人が多いのに、なんか千円札時には1万円入れる人もいるの、うん、って見えちゃう、
はいはい、
そんなんがあるんですねこれあの私前に、
はい、
ネイロ塾でもの取り上げたあのイタリアに行った時の、
はい、
あそこでまさにそれ目撃しました、
はい、
あの街角で演奏していたアコーディオンのプレイヤーが、
うん、
はい、やっぱりそこにちょっと瓶みたいなのを置いてあるんですね、うん、でそこにこうお金を、
はい、
入れていく人がいるんですけど、
うん、
そしたらですね、このお札をちょっとこう見えるようにして、
うん、はい
はい、でチャリンっていう、ね、小銭が入ると、
はい、
それは回収する
あとはね、もともと入ってるものを置くみたいなね、
はい、
うん、
はい、だからそうギターケースの中に、
うん、
ね、覗くと
札しかない、
札しかないな、それは札かなっていう気になってくる、
う、
ね、
うん、
うん、あとはそうですね、本を買うと、
はい、
その表紙、
うん、
帯にこう 誰々推薦とか
ありますね。
はい、
あれはずるいですね。
うんうん、ね、であれはね、あの本を、ね、私もフェルモンドさんもね、うん、こう出版社とこう、ね、そういう話をしながら、ね、
はい、
本を出したっていうことがあるので、うん、ちょっとね裏事情を知っている。
そうですね、私もやってもらってる側ですから
ね、あれはもう面識なくても
そうですね
推薦してくれるんですからね。
はい、私面識ありましたけど、
はい、
東大のあのとある先生に書いてもらうっていう、
はい、
はい、やってもらいましたけど
ね、
はい、ありがたかったですけど
ね、うん、それはねフェルモンドさんの場合はもう本物の推薦ですよね。
まあ、ちゃんとそれだとありがたいんですけど
ね、分かってる人が、うん、もうそうじゃなくてこう出版社が決めて、
はい、あの人に書いてもらう、
そう、このテーマならあの人だな、
うん、
って言ってで、ね、ちょっと払ったり、
はい、
あるいは次に出す本でちょっと部数を上乗せしますみたいな、
うん、そうですね、
交渉して書いてもらうっていう、うん、まあ、書いてもらうというかもう名前を使わせてもらう。
そうですね、これでいいですかみたいな感じでありますよね。はい、
そう考えるとこう表紙の推薦っていうのを見て、うん、おそれならっていう反応するのは、うん、本当はバカバカしいっていうところは、
そう、そういうことです
ね、ありますね、うん、
でもついついね、
うん、
そうだ分かっててもあそれだけ力を入れてるんだとか、うん、
そこはありますね、
うん、
はい、
面白いに違いないみたいな、
うん、
とこありますよね。
ですね。
まあ、今の出していただいたものはこう、
はい、
こうやる側がそうにさせようと思ってやるみたいな、
うん、そうですね、人をコントロールしよう
しようと思ってやってる、
うん、
こう自然にそれになってるなっていうのもあるんですけど、
はい、
例えばスーパーに行きました、
はい、
でこう牛乳っていっぱい種類あるじゃないですか。
ありますね。
あります。必ず、
はい、
もうバカスカ取っていって入れ替えが激しい牛乳ってあるんですよね。
はい、もう本数もいっぱいあるのに、はい、
乗るのになんかこうどんどん減ってってるみたいな。
うん、
それと、
はい、
なんかもう1日何本売れるんだろうみたいな、何本っていうその少ないっていう意味ですよ。
はい、
なんかもう数本しか売れないんじゃないかっていう、
うん、
4.4 北海道なんとか牛乳とかもあるわけですよ。
はいはい、
ほとんどの人は、
うん、
そのどんどんどんどんなくなっていっている牛乳の方を買いますよね。
はい、ね、
うん、
だ売れてるものほどより売れる、
うん、そうそうそう、
ことですよね。
私はその 4.4 を買っちゃうんです
ね。あ、はい、ね、その美味しさ知ってるから。
そうそうそう、それ薄いよとか思いながら、
はい、でもあのボンボンボンボン売れていく、
ボンボン買っちゃう。そうそう、ありますよね。
ありますね。
うん、あとは、
はい、
これは、うん、まあ意図的でしょうけども、
はい、
グッドデザイン賞とか、
お、
モンドセレクション受賞とか、
はい、
あるじゃないですか。
ありますね。
絶対なんかあるじゃないですか。
ありますね。あれはもうい
ろいろあるじゃないですか。
ありますね、裏が。
ですよね。
はい、
でもやっぱりモンドセレクション金賞受賞とか、
うん、
ね、グッドデザイン賞受賞みたいな、
はい、
ね、裏でお金動いてるのかなみたいな思ったりしますけども、うん、
ね、関わってる立場だとよりわかる。
そう、でもそれやっぱりあると絶対売れますよね。
なんかグッドデザインの、うん、あの G のねマークついてると、うん、かっこよく見えてくる。
見えてくる、見えてくる。
はい、
うん、
ね、だから
それはありますよ、
ね、自分の美的センスじゃなく、
うん、
影響されてるっていうことですもんね。
う
ん、
そうなんですよ。
はい、ありますね。
こんだけいろいろねあると、うん、あのまあそこに従っていいものか、
はい、
まあ、自然にねそうさせられてるっていうところも、
うん、
まあ、かなりあるとは思うんですけどね。
ですよね。
なので、あの、まあ、私が思うには、
はい、
こうね冒頭でありましたけど、
うん、
こう考える労力を減らしたいとか、
はい、
そこって結構あると思うんですよ、
うん、
もちろんみんなが使ってるからいいものだっていう考えもあると思うんですけど、
は
い、
うん、
こう自分が自信のあるカテゴリ
ー
に関してはそこに影響を受けずに自信を持って選ぶっていうことを実践したいなと思うんですよね。
うん、 牛乳ですよね。
そう、牛乳
知ってるっていう。
そう、
うん、
牛、例えば牛乳、
はい、それも周りに立ってる人が全員が別の牛乳買ってても揺るがないわけですもんね、
はい、むしろありがたい、自分の買う牛乳が減らない
から、うん、はいはい、確実に手に入る。
そうそうそう、
うん
うん、なのでこう、まあ、その社会的証明の原理っていうのでいろいろ影響を受けますが、はい、
うん、
ね、その例えばラーメン屋だって、はい、絶対的にこっちのラーメン屋が美味しいって知っていれば、うん、はい、たとえ人が入っていなかったとしても入るわけですよね。
ですよね、
うん、
はい、だそれはもう自分が分かってるって、うん、確信を持ってるっていう場合は影響されない、うん、
されない、
社会的証明の原理が働きづらいっていう、
うん、とは思いますね。
ね、いつもの話ですけど、
うん、
釣り場、
ん、
釣り場ですね、
釣り場、
はいはい、どこで釣るか、
うん、
これも人がわーっと集まってるところに、
あ、はいはい、
みんな行くんですけど、
そうですね、
でもやっぱりずっと通ってると、
うん、
実はここが釣れるっていう穴場を、
ね、穴場ね、
そう、うん、そこはもういくら向こうの方でこう盛り上がってても、
はい、
こっち揺るがないですもんね、
うん、そういうものを、
はい、
まあ、増やしたいなっていうのはありますよね。
ですね、
うん、はい、まあ、こういろんなところで使われているわけなので、まあ、それを理解した上で、
はい、
ね、今自分がどう動いてるんだなとか、
うん、
まあ、考えて動きたいなというとこですよね。
ですね、
うん、ほら、あのファッションとか、
はい、
音楽の流行、
はい、
なんか思い切りそうですですよね、
うん、
これだけ、まあ、年を重ねると、
はい、
あの単なるぐるぐる巡ってるだけっていうのが分かるじゃないですか、
うんうん、
ね、音楽だって、
はい、
70年代80年代90年代と2000年代とか来て出ますけど、
うん、
で今昭和歌謡曲が流行ってたりとか、
お、
本質的にこう音楽に優劣もないわけですよ、はい、
うん、
でもこう今昭和歌謡曲が流行ってるとかって、
はい、まあ、
ただ巡ってるだけっていうね、
うん、ですよね。
洋服とかも、
うん、
ね、洋服なんてもう何週か見てるじゃないですか、
はいはい、
あのダブついたり細くなったり、
うん、
先が開いたり縮まったり、
はい、
ね、そんなの繰り返しなので、あのもうまさにあれは社会的証明っていうか、
うん、
ね、みんなが今はそれを履いてるから、
はい、
履くのがおしゃれ、
うんうん、ね、だからあの流行色、
うん、
色の、
うん、
あれを、ね、以前にこう色の研究をした時に、うん、
はい、
あ、流行色っていうのは、あ、作られてるんだっていうのを知って、
ね、うん
うん、なんだよって思ったことあったんですよね。
そうですよね。
でもそれがある程度、
はい、
そういうこうね、コントロール下に置かれてないと、
うん、
この服を作る素材の段階でどのくらい製造したらいいかっていうのも、ね、なかなかね、
うん、
だそういうのをうまく回すためにも、うん、そおかしな表現だなと思って、
うん、
あの来年の流行色はオレンジですとか言うんですよね。
ね、
ね、
流行色っていうのがまたちょっと騙されてるんでしょうね。
ですよね、その名前が、は
い、名前がね、
うん、だ来年は業界として、
はい、
あ、
これを押しますっていう、
そうそう、うん、ということですよね、
うん、ということなんで、
はい、
まあ、この社会的証明を、
うん、
ではこう自分が例えば使うとして、
はい、
うん、まあ、いろんなあの本来価値のあるものを届けたいっていう場合、うん、
はい、
でもこうどう伝えたら一番伝わるのかわからないっていう時に、
うん、
この社会的証明っていうのは、
はい、
まあ、使えるわけですけれども
ですね、
うん、この本質を分かっていないと、
はい、
なんかこう受け売りみたいな、
うん、
ね
ね、
どっかで聞いたようなことをそのまま書いて、
はい、
になってしまうと思うん
ですよね。
ちょっとインチキ臭い、
そうそう、
なんかキャッチコピーになっちゃった
売れ行きナンバーワン、
うん、
今売れてますとか、
うん、
ね、あるいは桜を雇ってなんか悪いことしようとか、
そうですね、
っていう方向に、ね、行くとまずいので、
うん、まあ、それがね自分のこう提供する商品とマッチしてればいいですけど、
はい、
そうでない場合も、
ね、
ね、
だまずはそのなぜその社会的証明という、
うん、
これに影響されるのか、
はい、
というその本質を理解、
本質をねちょっと整理してみたいなというところですね、
はいはい、でこれはまずは、
はい、
人は他人に影響されやすい、 という、まあ、この大原則、
大原則
があると。
なるほど。誰かがこれをやっていたら、
はい、
自分もやりたくなる、
うん、
食べてたら食べたくなる、
はい、
っていうことですよね。
ですね、うん、でさらに、
はい、
こう損得の意識が強いと、
うんうんうん、
まあ、特に損したくないという意識がみんなにある
ね。これ100万円もらえるのと、
はい、
100万円失うのと、
はい、
100万円失う方が、
はい、
でかいと、
ね、もうすごく損したっていう気分になるという、
うんうん、
はい、
いうことです
よ ね、
はい、損したくないっていう気持ちの方がさらに強い、
ね、
はい、
だから、ね、自分だけ損するなんて絶対嫌だってなって、
う
んうん、他の人を参考にする。
そうですね、
はい、あとはそのさっきの労力を省きたいという、う
ん、お
う、つまり
考える労力を減らした
い、ね、うん、だから考えるのは結構エネルギーいるので。
そうなんですよ。だから仙台行って牛タンどこの店に入るって考えるだけでも嫌じゃないですか、
ね、はいはい、
ね、なので
うん、
もう有名なところに、
はい、
でも有名って言ってる時点で、
うん、
あの社会的証明の原理にはまってるわけですけど、
はいはい、
有名なら美味しいだろうみたいな、
はい、
でなりますよね。
ですね、うん、でそのこう原理で動いていて、はい、
うん、
まあまあそこそこ失敗はなかったからっていう経験からも、
はい、うん、
ね、今後もやってしまうという、
そうです
ね、ことなんですよね。
はい、
だからそういう、ね、こう本質をまず掴んでおいて、うん、でその上でこう嘘の情報操作みたいな、
はい、
ね、ね、嘘のコメントを、
うん、
こういう体験が寄せられましたみたいなことを出すんじゃなくて、うん、ちゃんとこう使っていきたい。
そうですね、
はい、のつまりはこう体験談を紹介するっていうのは、
はい、
こうね、他の人はどうなのっていう、うん、他の人に影響されやすい人にとっては、
はい、
こう欲しい情報、
そうですね、
なわけですから、うん、それをこう工作をするんじゃなく、
はい、
ちゃんと正しい情報として、これこれ、ね、何々さんがこういう体験談を書いてくれましたっていうような、うん、それをこう紹介するのはメリットになると。
そうですね、
あとは商品のメリットデメリット、
うん、
これをちゃんと明確にして、
うん、
こう伝える。
はい、
なんかよく分かんないから他の人の話を聞こうっていうふうになると、その労力を使わせてしまうの で、
そうですね、
こちらで、ね、楽させてあげるという、うん、
そこですよね、
はい、はい、あとはこれは、まあ、物の売り方の一つかなと思うんですが、
はい、
商品をただ紹介するだけではなくて、うん、こういう場面であればこの商品がおすすめ、
うん、
春になって、うん、一人暮らしを始めるんだったら、
はい、
ニトリとしては、
うん、
これとこれとこれとこれのセットをおすすめしますみたいな、
うん、ね、
うん、
ありますよね。
でこれで買う方は楽できると。
そうなんです、
うん、
最近ちょっとそのニトリのね、
はいはい、
新生活セットみたいな、はい、あるじゃないです
か、はい、
ちょっとそれ体験することがありまして、
はい、
洗濯機冷蔵庫みたいなセットありますよね。
ありますね。
で、あれ本当うまくできているなと思うんですけど、
はい、
やっぱりこう買うものが多かったりすると、
はい、
一つ一つ吟味して全部揃えるのってちょっと大変なんですよね。
大変ですよ
ね。しかもこうね、自分のパソコンとかオーディオを買うのとちょっとわけが違って、
はい、
そこまでこだわりがないけど生活に困るみたいなものじゃないですか、
はい、
なのである程度揃ってもらえればいいというのが前提だったり、
まあ、一番
優先事項だったりするので、
はい、
なのでこう色も糖も揃っていて、なんならこう冷蔵庫の上に置く電子レンジの幅が一緒で、
はい、
なんか綺麗にはまるとか、
もう選んでくれてるわけ
ですね。そうそうそう、で色も一緒でね、
こう
デザインも似てて、
はい、
で揃っていくらって言ったら、
うん、
もうあもうこれでいいってなりますよ ね。
はい、
トースターだけちょっと別の欲しいんだよねとか、なかなかなんないんですよ、
う
ん
ね、もう丸ごとこれでいいっていう
丸ごとこれでいいみたいな、うん、だから今最近思ったのが、はいね、冷蔵庫とか、はい、洗濯機とか、
はい、
やっぱりこう日本の、
うん、
東芝パナソニックみたいな産業みたいなのを、
はい、
なんか買いたくなるじゃないですか、
うん、
でも、はい、前その電気屋さんに行った時に、はい、ちょっと名前の知れない、
うん、
韓国かな、はい、メーカーとかがなんか見るようになったんですよ。
うーん、
でこんなの、ね、言って悪いですけど、はい、誰が買うのかなって思ってたわけです、
はい、
日本の、ね、こうメーカー、うん、優秀なメーカーたくさんある中で、
はい、
ポーンとなんかすごい安い、聞いたことのないような、
はい、ありますね。
そう、日本でそんなの勝てるのかななんて思ったんですよ。でも、はい、いろんなところで見るようになって、でも気づいたら、
はい、
自分ニトリ で、うん、多分ニトリはその、そういうメーカーのやつなんですよ、
はい、
そのパナソニックな東芝とかじゃなくて、
なくて
だ私もそういうものを買ってるんですよね、
うんうん、
で周りにも聞くと、はい、いやニトリで全部揃えた、
お、
ね、そのだ値段もすごい安いし、
はい、
セットですごくいい感じになってるし、
うん、
でいつの間にかなんとか神話じゃないですけど、
うん、
日本のブランドのね、はい、メーカーを買うっていうのもなんか気づいたらそういうブランドなんか一つも買ってないみたいな、
お、うん、まあどれでもまあいいかっていう、
そう、うん、でそれはやっぱりみんながこれを買ってるっていうのもあるし、うん、考える労力を減らしてくれたっていうのもある、
はい、
で比較的安いので、
うん、
まあ、損してるっていう高いのを買わされたっていう感じもない、
はい、
そう、だ全部揃っちゃってるんです
ね。もうこだわりがなければそれで十分ですもんね、
う
ん、
逆にはこう助かるわみたいな、
うん
うん、そこなんか、ね、設置も全部してくれるとか、
うん
うん、
ね
え、ね、だからそういうのを全部掴んでるんですよね、うん、
はい、
ね、
だからこれさっき の、ね、嘘のレビューで騙してみたいな、はい、うん、そういうのはこう後で分かると、
はい、
なあ騙されたな、
うん、
もうここで買うものかってなるけども、はいはい、ね、今のような例だと、
うん、
もう助かったからまた次回も、
そうそうそう、
ね、で人にも紹介しようかってなりますよね、
うん、そう、人にも紹介してし合ってるんですよ ね、みんなね、
うん、
あれいいよみたいな、
はい、うん、ですよね。
まあ、そこをうまく使えば、本来いいものをちゃんとした人に、はい、まあ、届けられると、
届けられる、
で買ってもらえるというのはありますんでね、
ですね、
まあ、いたずらに真似するっていうよりかは、
はい、
先ほどのこう人はね他人に影響されやすいっていうこととか、損得で特に損することに意識が強いとか、あとは考える労力を減らしたい、
はい、
まあ、ここら辺を意識して
そこに
ちゃんと使う、
ね、答えてあげれば、
答えてあげるというところですよね。
はい、ですね。
いや、いろんなところで、
うん、
ね、使われてますし、
はい、
影響されてますよね。
ですね。
はい、
だからこうね、これ聞いている会員の皆さんも、はい、
うん、
あ、これももしかして社会的証明っていう何か気がついたら、
うん、そうです
ね、ぜひメールで聞かせてください。
そうですね。車の車線とかよくやられるときありますけどね、
はい、
知らない町に行って、
あ、
なんかおかしいなっていうときないですか。
うん、で並んでて、
そう、
はい、
普通3車線あったら真ん中右左だろみたいなのあるじゃないですか、
うん、はいはい、
まあ、4車線あったら真ん中2つはまっすぐだろみたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
でこの前行ったときに、
はい、
左の1本だけが直進で他全部右とかあったんですよ
ね、
あれはなんかそう、あれみんなこれ右行ってるみたいな、
うん、
でなんか右に行っちゃったら、
はい、
もうまんまと右に行かされるみたいな、はい、
ね、
そういうところもなんか影響されてますよね。
ねえ、うん、ありますよ。私割と近所で、
はい、
その複数の車線が3車線かな、
はい、
3車線並んでて、
うん、
一番左の車線も右折できる、
うん、どういう交差点ですかそれ。全員が右曲がるってこと
ですか。そうなんです。で、ただ一番左の車線は左折もできるし、まっすぐも行けるんです。
すごいですね。じゃあ矢印が、
はい、
全部、なんか 刀みあの剣みたいな、
そう
そのスペードみたいになって
る、一番左側で、あその右の2車線は右折のみっていう、もうね何年いてもそこを通りかかるときは、はい、あれ大丈夫だっけな、いつも思いますね。
一番左から右に曲がってみたいです
ね。そう、
ぐわーって曲がってみたい
です、ね。そうなんですよね。
すごいですねそれ。
ね、
うん、
これはもう、ね、この周りの人に合わせて動いて、はい、こうね、正解になればいいけども、
う
ん、
そうそうそうそう、
周りはみんな知ってたけどみたいなことも ね、
ありますよ、
あるんですよね。あ
の歩行者だけが青になるときに車も出てしまう、
ね、そうありますね。
また普通に前の車が間違って出て、あの出るっていうのあります
よね。ありますね、
はい、ありますよね。
人に影響されやすいっていうことですよね。
そういう時はこう何も考えてない時だったりするんで、やっぱり脳が楽したいっていう時にふっと入ってくる情報にいっちゃうんでしょうね。
ですね。
なんで、まあ、良くも悪くもそういう傾向が人間にはあるので、
ありますね、
はい、しっかり理解して使っていただきたいと
思います、
いうところですね。
はい、
はい、ということで社会的証明の原理を使いこなすコツということでお届けしました、
しました、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。